系ノーストリームポッドキャスト。民族系ノーストリームはウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族芸能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオ、ポッドキャスト版として民族芸能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ民族芸能の魅力に迫っていきます。本日、第61回放送2012年11月15日収録分です。そしてお届けするのは東京から西島と
愛知から新見でお送りします。
はい、ということでだんだんね、はい、もう秋も終盤に近づいてきて、
はい、
冷え込みが
もう冬ですね。
寒いですね。
寒いですね。
でも紅葉はまだ全然
ですね。なん
か、愛知はこれから本格化するというか、まあ今ちょうど観光シーズンでもみじ狩りが盛んに行われている感じだとは思うんですがね。はい。でまあ今回はあれですね。この前まあ新見さんも僕も同じ場所に行ってきたという話をするという感じで、はい、まあ去年も行ってきたんですが、花祭りですね。はい。はい、みそのの花祭りという、ところに、まあ僕も新見さんも、あと、まあ他にいろんな方々も、
ツイッターつながり、フェイスブックつながり。
そう。かなりいろんな人たちが集合していたという、まあそういうお祭りでした。花祭りはでも、初めて聞くという方もいらっしゃるでしょうから、基本的なところから解説すると、どうなるんですかね。まずやってる場所ですよね。場所は、
です、ね、
一応愛知県なんですよね。
愛知県です。
はい。
紛れもなく愛知県です。
愛知県の、北しだら郡。東栄町という、東に栄えると書いて東栄町という、ところですね。まあ、あと、豊根村というところでもやってますが、まあ、今回行ってきたのは東栄町の御園という、ところです。で、まあ、地理的なところを言うと、まあ、長野との県境ですかね。長野とか、まあ、静岡も近いですね。はい、天竜川沿い。水系で、まあ、あの辺は、まあ、かなり実はお祭りどころというかですね、まあ、この花祭り、そしてまあこれからシーズンになってくる霜月祭りとか、まあ、あと何でしょう、何ですかね、霜月祭り、あと左官部の冬祭りとか、まあ、新野の雪祭りもあるし、
静岡県は花の舞がありますよ、
ね、あ、花の舞もありますね。
あとは、富山村の三日村祭り。
はいはいはい。まあまあ、いろいろ本当に、祭り街道っていうふうに、まあ、名付けたりしてますけど、天竜川水系のね、愛知から長野に至る、ルートというのは非常に、まあ、お祭りが多いと。まあ、修験者のね、通り道とかっていうふうに。言われていて、まあ、修験者が伝えた芸能とかがよく多く残っているんじゃないかみたいな風に言われてまして、で、この花祭りっていうのも、下月神楽という、まあ、旧暦の、11月ですか、に、まあ、やられていた神楽の一つって感じですよね。
そうですね。
はい。で、まあ、花祭り、どっから解説すればいいのかよくわかんないんですが、はい。一応紹介文があるので、はい、東栄町の、花祭りの、ホームページがあって、これ 去年か今年からかな、あのかなりまたあの綺麗になって、あるので、あのリンクもソーシャルストリームの方に貼ってあったんで、まあ見ていただければいいと思うんですけど、花祭り、毎年11月から3月にかけて各地区で開催される花祭り、国の重要無形文化、民族文化財にも指定されている花祭りは、悪霊を払いのけ、新人和合、五穀豊穣、無病息災を祈る目的で、まあ、鎌倉時代から代々親から子、子から孫へと大切に伝承してきた神事です。およそ40種類にも及ぶ舞が、用手して行われ、町外からもたくさんのファンが訪れ、舞手と一体となって、手ほへ手ほへの、掛け声とともに、全員で盛り上がりますと。で、また別のところの解説を読むと、手ほへ手ほへと、用手して、繰り広げられる花祭りは、鎌倉時代末期から室町時代にかけて、熊野の山伏や、加賀白山の聖によってこの地に伝えられたと言われています。数百年にわたる花祭りの伝承を支えてきたのは、祭りに携わる、地域の人々の、まあ、素朴でしかも強固な信仰心であり、地域の共同体としての村を挙げてのエネルギーです。人々は花祭りを通し、八百万の神を感情し、諸願成就、厄難除け、生まれ清まりを祈願しますということで、まあそういうお祭りですね。はい。
はい、説明聞くとね、物々しいです。いや、物々しい部分もあるん
です。いや、ありますよね。
そうそう、なんでしょうね。
まあ、あの、形式としては、あの、湯立て神楽というのに入って、まあ、まずその、今、舞戸って呼ばれる、まあ、小屋みたいなところがあって、で、そこに、まあ、昔は、あの、民家でやってたらしいんですが、そこに、そこの土間みたいなところに、まあ、かまどというか、を作って、で、大きな釜を据えて、で、お湯を沸かして、で、その、お湯を沸かして、そのお湯の周りで、舞をずっと、夜通し舞うという、そういうお祭りですね。まあ、流れとしては、こう、まず神事があって、まあ、お湯を立てて、で、本当に八百万というか、あの全国各地一社も漏らさず、
一社も漏らさず、
ここに、ここの花祭りの場に、まあ、感情する、まあ、呼び出すというかですね、来ていただくという感じになって、まあ、そういう神事があって、で、その後に、神様来た後は、あの、舞の奉納が、まあ、次々と、それこそ夜通しずっとあって、で、最後にまた神事があって、神様に帰ってもらう儀式があるという、まあ、簡単に言うとそういう流れになりますかね。はい。で、まあ、そういう花祭りに、どういう風に行ってきたのかみたいな話をしていきますかね。
はい。
はいはいはい。あれは、みそのの花祭りは、11月の10、11ですかね。
でしたね。
はいはいはい。
同日と。
同日で。
同日。
はいはい。今は、11月の、2週の土日にやってるって感じですかね。
そうですね。先輩も2対2週。
うん、うん。で、で、まあそういうところにあるんで、まあ、愛知の奥の方にあるんで、まあ、最近は、僕は東京から車で行ったんですが、ルートとしては、まあ、一つルートとしてあるのは、最近新東名とかできて、山陰南新道路とかもできつつあるので、新城とか、まあ、そっちの方まで行って、で、北上していくっていうルートがあるのと、 僕今回行ったのは中央道で飯田まで行って、そこから下って、南に下っていくっていうルートで行きました。まあ結構やっぱり紅葉シーズンでね、途中新野にも寄ったんですけど、うん、道の駅はいっぱいでしたね、車で。
ああ、そうですか。
はい。まあ結構行楽シーズンで。
花祭りと関係なしに。
それは関係なしに、はい。
関係なしに。
うん。
紅葉とか。
そうそうそう、楽しむ、紅葉楽しんでみたいな。まあドライブがてらみたいな感じで。そういう季節でしたね。まあでも本当にあの街道沿いは、飯田からこう南に行く街道沿いは本当に祭りがいろいろある街道で、もうその辺の祭り行くたびに往復してる、もうすっかりお馴染みの道になってますけどね。
はい、
お世話になってます。
通ったね、
はい。はい。まあそんな感じで僕は行きました。にみさんはどうやって会場までは？
一回静岡側から入る道、西南新道。
はいはいはいはい。
はいはい、あっちの方から、
うん、
人の車に乗せられたので、
はいはいはい、
していただいたので。
はいはい。うんうん、
来て、最初にで、理想に行く前にちょっと小林を、ちらっと何時間
か。はいはいはいはい。
見てきました。
小林っていうとこでも花祭り同じ。
同じ日にやってるんです。
やってると。小林の方はどうでした？
小林の方はもう僕も本当に、何時間いたのか、3時間
なか
ったかなと思うんですけど、2時間ぐらい行ったんですけど、だいぶ、違いますね。
ああ、味噌のと。
味噌のと、割と小屋の中っていう中でやる感じ。味噌のの方が割と外と繋がってるっていう
か、
広いかなって感じですけど、あとは、お林っていうか、やっぱり上が全然違うっていう。
ああ、そうなんですね。
だいぶ雰囲気違います、
ね。あ、へえ。
友達、農館やってる友達がいるんですけど、
はいはい、
どちらかというと農館みたいなというか、かなりピッチが狂ってるというのか、なんか捉えどころがないというか、で、笛ごとに結構音がずれてるので、またそれが一度に吹かれると、味噌の以上に捉えどころがない。怪しい。すげえな。どうなってんやろみたいな。
どうやってリズム取ってるんだろうっていう。
リズム取ってんだろう、その音階がわかんないから。独特な雰囲気ありますね。 あそこは確か次第見る限り結構鬼が何とかの鬼とか結構鬼がいっぱい出てくる
みたいな。あ、種類が多いんです、
ね、演目で、でその鬼の中で斧じゃなくて何て言うんだあれ、マサカリ、
マサカリ、
あ、マサカリ、マサカリを持ってるんですけど、一個見たらどの鬼か忘れちゃったんですけど、裏と表にドーマンセーマンって言って、
はいはい、
主言刀とか、
はいはい、
星印のマークの方と、
うんうんうん、
あと格子模様、
はい、
格子模様が裏と表にあって、あ、結構こういうとこに主言刀やな、そういうのが結構如実に見える部分があって面白いなっていうふうに思ってました、うんうんうん。割と飾りは味噌のよりかな方が、
あ、本当ですか。
まあですもんね、味噌のって上の湯豚が真っ白ですもんね。
そうですね、
真ん中が、
ね、はいはい、あ、そうですね、そうでした。
それにしたら割と色がついてるなという飾りの感じでして、そうですね、あとはあとは結構林田さん、生徒集というですかね。
はいはいはい。
で、年季の入った方が。
ああ。
その人は林ながらも、ステップっていう。
はい。
扁平の踏み方とかで。
ああ。
うまいな
ぁ。ああ。
やっぱりおるなぁ、小林におるんや
ぁ。
ああ。で、ああいう人たちを見ると、嬉しくなります、
ね。そう。花祭りの特徴は、まあ、 その湯立てをしているそのかまどの周りで、あの舞い手が踊ってるんですけど、その周りで一緒になって、まあ踊ったり生やしたりする生徒衆っていう方々が、あの、本当にあの、踊るとこと踊んないところ関係なく、あの、紛れ込みながら一緒になって、ワイワイ、夜通しやってるっていうのが、特徴ですよね。
はい、僕らは花狂いにはなれるけど、生徒衆はなかなか道のり遠いな。
そうですね。まあ、そう。花祭り好きのことを、まあ、花狂いとかね、花吉とか言いますけど。
知ってなきゃ無理でしょ。
生徒衆はもう本当に地元の方々の、ね、分かって、まあ、舞とかも分かってたりとか、あと、歌蔵っていう、まあ、神歌っていうか、まあ、そういうのをしっかり歌える人たち。
ですね。
だったりとか。まあ、決まってるってわけじゃないんですけどね。
決まってるわけじゃないんだけど、やっぱり。
自然と。
そうですね。
うん。
かっこよく酔っ払ってる
から。
それがすげえ、みたいな。
そうですよね。
あれはかっこいいよ。
まあ、本当に観客と舞い手をつなぐ存在っていう感じですよね。
重要ですよ、ね。生徒衆の人がいるかいないかで盛り上がる
形が。まあ、ちょっとした道化みたいな役割もしてるっていう感じではありますね。
本当に盛り上げ役
だ。うん。ね、待ってる人たちにね、ヤジも入れたりして。
そうそうそう。
おー、しっかり前ーとかね。
今年のねはダメだな
そうそうそうそう、
いろいろねボロクソ言われる、
そうそうそうそう、
かわいそうお兄さん、どうかな、小林は。そうですね、西島さんも行かれるということですけど、
はいはい、
また味噌の飛びなんか雰囲気違いましたね。
うん、小林はあれですか、夜通しはやんないですか。
確か夜のうちに11時とかそれぐらいに終わってき
ました、
ね、
はいはい、
ちょっと時間帯ずらして、
うん、
まあ、それで、まあ、で、形骸活動とかいう人もいると思うんですけど、まあ、それによって、いい面もあって、お年寄りの方も舞を 見れるようになったということで、だから昼のうちだったらこう歩いてでも近所の。
そうです
ね。じゃんがこう、まあ、ちょっと見に行くかっていうことができる。
うん。
でもすごくよくて、っていう話を聞きましたね。
なるほど。
まあ。で、あとは、榊がいるときに割と、ついてるって言ってました、ね。時間帯がずれてるので。
あ、そうなんですね。
他のところだと結構ね、みんないっぱい集まるんですけど。
はいはいは
い。その分結構、写真とか、まあ、撮るときとか、まあ、あとは、榊鬼が見たいっていう人には、おすすめなの。
うん。
で、ここ、僕、榊鬼見れなかったんですけど、ここの榊鬼の面がね、すごい独特なんです
よ。あ、そうなんですね。
遠目から見ると、犬みたいな感じで、確か、特に町内で一番古い面なのかな。だいぶ他の面と雰囲気が違
うんですね。
で、実際に埋まってるのは、僕、名古屋大学のシンポジウム、
花祭りの時に
見たことあるんですけど、私を見たとき、犬が待ってるって感じに見えました。で、なんだろう、面がちょっと小さめな分、若干、こう、舞い方もリズミカルっていうか、ちょっと違うかな。
そうですね。他のところの榊は割とどっしり、
面が
大きくて、
大きくしてこう、見栄を切るみたいな
感じ。そうです。あたりを、こう、睨みを利かすみたいな。
ちょっと小林ってやっぱ大川内系、大河内系でしたっけ、系統が違うらしいです。唯一の。大乳系とフリクサ系とか。
はいはいはい。もう一つ、
第三の。
はいはい、やつがあるんですね。まあ、花祭りも、この辺りで、まあ、10カ所以上かな、やられていたということで。で、その中でも系統が、まあ、大きくは大乳系とフリクサ系に分かれて、で、第三の、
が唯一小林らしいんです。
ああ、そうなんですね。それ、いや、一回見てもいいな、小林。
はい。
来年見ようかな。
そうですね。まあ、結構いるのが、その、小林見てから、小林早めに終わるから、それから、
そうです。
その行く人。
はいはい。はしごでね、はい、見るという方も、結構ツイッター上でも、
いますね。
うん。小林見たから、次は味噌のだって、わーってこう来る。
そうそうそうそう。それも、このね、同じ日にやるので、
はい。
それも見方の一つってかな、という、うんうん、気がします。
ですね。
はい。
はい。
まあ、小林はこれぐらい
の。はいはいはい。で、味噌のですね。で、花祭り、僕は、着いたのが2時前とかそれぐらいだったかな。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあもうあれですよね、神事。
神事が、やってる最中にちょうど着いたって感じですかね。まあ、神事はいろいろあるんですが、辻固めとか、あと、天の祭りとかね、やってる時ですね。
はい。
天の祭りは、みそのは、花祭り会館っていう、まあ、旧小学校のところがあるんですけど、そこの3階かなってやるんですよね。
あ、そこでやるんだ。
そうそうそうそう。まあ、まあ、花祭り、前の前に神事がいろいろあるんですけど、まあ、滝払いとか高根祭りとか辻固めとか、まあ、天の祭りとかっていろいろあるんですが、まあ、まあ、神様を迎える準備として、まあ、お湯立てをする、その、水を滝までこうね、汲みに行ったりとかですね、高い、会場になるところの、まあ、ちょっと小高いところで、高根祭りっていう、上空から来る諸霊を祭る儀式と、書いてありますが、まあ、そういう儀式やったりとか、あと、辻固めは花宿近くの平地に塀を建てて、最上区画し、地上の諸霊を、祭り、悪霊の侵入を防ぐ儀式。いう感じで、まあ、縦と横からこう、縦軸と横軸の神様をこう、あまねく迎えるための儀式をいろいろしているという感じで、まあ、お供え物とかもね、して、まあ、花太夫さん、助太夫さんとか、あと、明土の方々っていう、まあ、お祭りの司祭にあたる人たちが、行って、辻々で、場所場所でこう、儀式を神妙に執り行った後にようやくこう、お湯立てがあって、神様たちを、勘定する、名前を呼んで、まあ、伊勢神宮の神様とか、まあ、住吉さんとか、まあ、いろんな神様を、名前を呼んでやると。で、ちょうど、お湯が立ってくると、その湯気で、上に釣ってある、飾りの、白毛とか、まあ、湯豚とか、はい。そういうところが揺れるんですよね。
そうそう。クラゲのようにね。
本当に足が、もう生き物のように。まあ、原理としてはあれですよね、
上昇気流というか。
そうそうそう。
なんですけどね。
あったかいご飯におかか乗せた状態みたいな。
そうそうそう。なんですけど、やっぱり見るとね、
うん、
で見るとなんか不思議な感じします
ね。うん。だそこで揺れたのが、まあ、神様が来た証拠というかですね。
こういうのを考える人はね、
すごいですよね。花祭りはその、実際に舞うところの、舞堂と呼ばれる、会場も非常に装飾が豊かで面白いですよね。
あれ、見てて本当綺麗です
よね。うんうんうん。基本は、四角い場所に、四角い柱がそれぞれあって、それぞれに榊があって、まあ、で、その四方を渡して、切り絵。 みたいな。
霧神。
座禅地でしたっけ。
座禅地です、
ね。はいはい。霧神みたいなものが、いろんな装飾があって、で、中には、添え花とかっていう、呼ばれる、まあ、なんていうんですかね、飾りの紙で作った、まあ、五色のいろんなものが。
そうですね。知らない人見たら、あれ、七夕飾りじゃん、みたいな。そんなイメージを。
で、ね、
ぐらいカラフルな五色ですね。
うんうんうんうん。
で、まあ、それぞれまた意味があって、ね、こう東西南北中央の
ところ
でやったりとか。
はいはい
はい、あれはすごいですよね、
うんうんうん。あれもでも毎年作ってるんだもんね。
あれ作るとこからも神事ですもん
ね。
いろいろ作法があります、
ね。ありますからね。いや、だから本当に準備が大変ですよね。
準備大変ですね。でも、あれだけやるからやっぱり花祭りかなって。
ああ。いや、だから、ね、神事やって待って終わりじゃなくて、そのためにね、本当に何日も前からそういう準備をして、やってるという。
何でしょう、ある意味、本当の意味でのアート空間っていうのか、
うんうんうん、
ね、あれだけ、もともとはこう民家でやってた場所が多くて、その普段の場を、あれだけの装飾をやって本当に非日常に変えていくっていうのは、うんうんうん、あれすごいなぁって。
ですね。
特別な空間に しちゃうんですよね。
だからもともとは、今は、集会場みたいな、まあ共有スペースのところで毎年やってますが、昔は、新築の家とかの土間でやってたって言いますからね。
そうですよね。その宿に当たった人も大変だなと。
あ、まあまあ、そうね。新築でね、いきなり煙くなっちゃうからね。
そうそう。大変だなって思うけど、まあ、すごいですね。あれをやって、はい、たし、今でも、
うん、ね。
まあ民家ではやれなくなったとはいえ、やってる。
やってるっていう。
すごいですね。
うん。っていう感じで、まあ、準備がね、着々としているところから見て、で、まあ、神事がいろいろありまして。
はい。
で、まあ、みそのの場合は、近くに熊野神社という、
はい。
神社があって、そこからも、みこしに乗って神様が見に来るんですけどね。
はい。
まあ、そういう神事もあって、まあ、いろいろ神事があった後に、まあ、ようやく舞が始まるという。
はい。最初がね、
最初がバチの舞ですね。
バチの舞。
っていう、まあ、まあ、花祭りで、まあ、太鼓が、まあ、平等目の宮太鼓が、中心にあるんですけど、それを、まあ、叩くバチを最初に清めるための舞をやると。で、このバチの舞やるのは、花太夫さんっていう、まあ、一番ね、花祭りの中では、まあメインの、責任者というか、まあ司祭というかですね、宗教者的な役割をこなす人なんですが、今年はみそのはあれでしたね、息子さんがやってましたね。
まあ、あるんですね。
はい。
見れなかったんですけど、とかが、その息子さんから聞きまして。
あ、本当ですか。
お父さんの場所の前は去年まで僕見てて、
はいはいはい。
3回連続ぐらい見た。
あ、はい、はい。
3回ぐらい見たんかな。いや、何回見てもね。
いいですよね。
かっこいいんです。
うん。
まあ、なんでしょうね。派手さはない
ん
です
。
なんとも言えない。
あの、
渋いかっこよさ。
そうなんですよね。あのリズムの乗り方って独特ですよね。本当に流れるように舞うんですよね。
そうですよ。ミスの年代がそうみたいですね。流れるように舞う。
うんうんうん。
鶴が舞うようにみたいな。
そうですね。自然体の流れの中でっていう感じで。
これ結構呪術的になんかやってんのかなって思わせる部分。
うんうんうん、うん。
の中で見えるので。なんか足はどういう流れでこう踏んでるのかなと。
はい。
位置が結構意味あるんだろうなと。多分聞かなきゃわかんない、
ね。そうですね。
そこら辺がね、やっぱり修験道かな。 しょうね、不思議なというか、神秘的な感じ
ですね。あ、ちなみに修験で言うと、その神事の時は、印を切りますね。
そうですよね。はい。いろいろこう、組んで。
そうそうそう。
組んで話していく
て。組んで話して、こう、いろんな決まった、まあ、忍者がやるような、こう、印を結んで、
はい。
やるんですけど、まあ、臨氷投射、火神烈罪でもやったりしますけど。そういうところで、まあ、まあ、昔から修験者が伝えてきたという。まあ、大昔はね、三日三晩やったみたいですけどね。
すごいですよね。あれを三日三晩。
まあ、それは本当にだから、ね、修験者の呪力をある意味、目の当たりにする機会だったりもしたんでしょうね。
そうです
ね。相当訓練してないと、まあ、まず三日三晩もね、こんな。
できないですね。
できないですもんね。まあそんな感じで、まあバチの舞から始まって、順々と、地固め、一の舞とか地固めの舞、順の舞とかもある。花の舞とか、あ、ちょっと待って、みそのの式次第があったな。
前のブログにあったのが、
どこだっけな。まあ、地固めっていう、まあ、これも、ある意味、準備。
はい。
の、舞ですよね。
はい。
あ、出ました。
地固め。
はいはい、地固め。あ、その前に四季三馬がある。
四季三馬があります。
はいはい。バチの舞、四季三馬、地固めの舞。で、1の前ですね。
そうですね。今年でも、ちょっとイレギュラーがあってですよね。
はいはいはい。
はい、なんとなんと。ね、ゲストが来てたこともある。
ちょっと若干、日程早めにしたんです
けど。日程早めにして、ひっくり返して。
はいはい。
びっくりしましたね、僕も。
あ、ほん
と。いらっしゃるっていう。
はいはい、あ、そう。だその話をするためには、みそののすけだゆうさんの話をしないといけない、
ね。あ、そうですよね。
はい。みそのの、まあ、まあ、花だゆうさんとあとすけだゆうさんっていう、二人が、代々、代々その家が、花祭りの祭祀的な部分、宗教的な部分を担っているんですけども、まあ、みそのの助太夫さんが、今、東栄町の町長をやってらっしゃるという。
ねえ、すごいですよ。花祭り町長って言い、はい、言われてる。
小林勝時さんということなんですけど、まあ、非常に気さくで行動力のある、素晴らしい町長さんですけども、本当にみそののね、花祭り会館とかも、NPO を作って、町おこしに精力的に動いてたり、家がもともとお茶を作っているお茶屋さんで、で、今はね、息子さんが蕎麦の勉強をして、
はい、
蕎麦も非常に美味しい蕎麦を、本当に遠くからでもお客さんが来るようなお蕎麦屋さんになってて、もう花祭り会場のすぐ下にあるんですけど。
そうです、ね。いいと、お正月に伺ったこと。
あ、本当ですか。
そうです
ね。蕎麦食べました。
蕎麦はいただいてないですよね。
あ、本当ですか。いやー、あれはね、一回ぜひ食べてください。
そうです
ね。あ、泊まったりもできますよ。
あ、そうなんですか。
はい、茶禅院一。普段から、泊まったりして、泊まるとですね、
はい、
お風呂を作ってるんですよ。
はい。
お風呂を、離れみたいなところに作ってて、で、夜空を見ながら満喫できるので、非常におすすめです。はい。はい、まあ、という、まあ、非常に活動的な助田優さんが、まあ、町長してるんですが、まあ、町長を知っている関係で、今回このみその地区 の花祭りに、愛知県知事の大村知事が、
はい、
花祭り見に来たということでしたね。
びっくりしました、ね。あ、こんなところ。いや、他の祭り会場で見たことあるんですよ。
あ、本当ですか。
そうです。僕が笛吹いてる横、あ、どうもですとか、挨拶してくるとき、結構、割と、みかん方面で見かけるというか、地流とかっていうのも確か。
あ、まあ、結構いろいろ足しげくね、いろんなとこに。
そうですね、行かれてるので。すごかったですね、なんか。SP がついてきて。
そうそうそうそう。
SP 付きの花祭りってないぞ。見る機会ないぞ、と思いながら。
なんかでも、花祭り見に来るのは50年ぶりって言ってましたね。
そうですね、知事が。知事が自ら。すごいことなんですよね。
まあ50年前も来てたんだ、ふーんみたいな感じでしたけど。
50年前誰来てたんだ。
若干
こんな感じやったよ。気になりますよね。
うん、何きっかけで来たのか。
楽しんで見えてる感じですね。うん、楽しんでたかなっていう様子でしたが。
ですね。
小村知事さん、
はい。お酒入ってね。そうそうですね。で、まあそういうこともあって。で、若干こう、まあ、知事さん来るのが、7時過ぎぐらいから来てたかな。で、まあ、そんなに、一晩中はさすがにいないので、で、まあ、メインっていうか、まあ、いろいろ見せるために若干1時間ぐらいかな、日程を早めつつやってたみたいですが、今回。はい。はい、で、まあ、バチの舞があって、四季三馬、地固めの舞。で、地固めの舞っていうのは、扇の手、棒塚の手、剣の手と、まあ、持ち物を変えて、舞うと。まあ、結構こういうセットで出てくるのが多いんですけどね。持ち物変えて。
持ち物変えて、同じような舞。
を舞うっていうのが多いんですが、まあ、地固めがあって、地固めは3人でしたっけ ?4 人かな
?2人か
。失礼しました。はいはいはい。うん、で、1の前は1人でやると。
1の前は1人ですね。うん、1の前も面白いですよね。
ですね。
手に、榊と笹でしたね。
はいはいはい。
最初は本当に待ってるんですけど、うんうんうん、最後の方、観客の方に向かってバシバシたの。
はいはいはい。
それでも溝のはまだおとなしいもんですよ。
そうです。
他のとこ行くと血だらけになるぐらいやられるよっていうとこ、うん、噂で聞くんです
よ。あ、そうです。へぇー。どうすすごいな。
そんなハードがあるんですね。
僕はですね、実は、この後のこともあったり、まあ、運転で若干疲れたっていうのもあって、
はい、
地固めの前の途中から実は寝てしまいまして、
今、いなくて、ビデオカメラだけがあって、
そうです。ビデオカメラ残して、車で仮眠を撮っていて、まあ、一の舞、山見尾に、花の舞の途中、花の舞は若干見たから、の途中までですね、仮眠を撮ってました。ちなみに、山見尾が出るのが、だいたい8時頃だという。
そうですね、うん。今年はちょっと入れ替わったのもちょっと早かった
ですよね。はいはいはい、っていう、まあ、感じで。で、まあ、花祭りの特徴としては、鬼が要所要所で出るっていう特徴もありますね。
はい、
まあ、この山見鬼っていうのが、まあ、最初に出る鬼で。で、ここの鬼はいい鬼なんですよね。
そう、そうなんですね。こう、まあ、みんな子供怖がる子もいるんですけど。それでも、鬼様ってこう、様
が。そうそう、鬼様が。
なんか不思議ですよね。
そうそうそう、
一般の感覚からすると、なんで様がつく、うん、怖いがねって。みんな言うんだけど、
ね、
ここは神様、
うんうん。神様として鬼が来ると。で、まあ最初に来るのが、まあ山見鬼が来て、で、次に来るというか、まあメインというか、一番、重力があるというか、パワーがある鬼が榊鬼という。
一番メイン
です。はい。まあ、これは、本当に夜中の2時頃に出るという。 牛蜜時じゃないですけど。
一番眠い時になるんですよ。
そうなんですよね。ここが、でも、坂京には見ないとっていう感じがあるんですよね。
なかなかね、うまいこと作るんですよ。そうそうそう。一番眠いなっていうとか、一番いいのやるよ、みたいな。
でも、人が一番いるのも、坂京里なんですよね。
そうなんですよね。やっぱみんな目当てで来るんですよ。
うん、そう、坂京里だけは見ないと。で、坂京里見終わったら、意外とみんな帰っちゃったりするんですよね。眠くて。で、ちょっと、マイドルも若干落ち着いたりするんですけど。で、まあ、あと鬼、関係で言うと、あと朝鬼っていう、はい、が、翌朝の、まあ、8時とか、9時、あ、湯場所終わった後だから、9時過ぎぐらいですかね。
まあ、9時過ぎぐらいですね。大体でも時間を押すことが多いですよね。
まあ、10時近くなって、まあ、今回はちょっと巻きだったんで、早かったですけどね。この朝鬼、まあ、木吉鬼とかっていうふうに、とも言いますが、まあこれはなんだっけな、毎度の主人、その昔は民家でやってたんで、その民家でやったところの主人がぜひ自分も鬼を舞いたいみたいなことでお面を奉納して、でそこから始まったとかっていうふうに言われてるというのが、まあ朝鬼ですね。はい。で、まあ、花の舞が、地固めの舞があって、一の舞があって、山見鬼があって、花の舞ですね、うん。で、花の舞っていうのは、子供たちが舞う舞で、
可愛らしい。
非常に可愛らしいですね。
なので、カメラマンの人たちも、ここぞとばかり
そう、そう。
来るというか、首でかじりつきみたいな。
そうなんですよね。
確かにね、絵になるよな、確かに。
結構でも、年齢層は、幅はありますよね。小学生。
本当にちっちゃい、小学。
低学年ぐらいの。
下手したら、上がる前の子なんか、舞い上げっていう前は最初に。
ありますね。
なるやつは、本当にちっちゃい子が。
ちっちゃい子が待ってて。で、まあ、小学校、中学年、高学年の人もいるかな。まあまあ、でも大体それぐらいの年齢層で、
はい。
踊ってると、はい、待ってるという感じで、花の前、はい。
そうですね、この花祭りの特徴は、うん、踊ると言うと怒られる。
あ、そう
ですね。舞うんじゃ。
舞う
んです、
ね。踊りじゃなくて舞いです、
ね。踊るんじゃなくて舞いですね。はい、俺が素人わかんないよね。
結構気をつけないとね、怒られちゃいますからね。
ついって言われる。そうなんですよね。でも本当にこんだけ明確にされて意識してるうちに、ね、ほんまにね、他の芸能見に行かないけど、ここの人たちはね、うんうんうん、地域の方が当然舞うって言いますよね。
そうですね。
まあ、花の前は僕の知ってる子も、あ、出た。
あ、出ましたか。
東京。
はいはい。
東京花祭りの子供が
待
ってて、ここの美園のね、面白いところですけど、東京花祭りって美園の花祭りに惚れ込んで、
はいはいはい、
東京でやり始めた人がいて、
はいはい、
そっちが、まあ、そっちでやってる男の子とか女の子たちが、合宿状態ですよね、あれね。
そうですね。
花祭りのために来て、舞うんですよね。
実際に、みそのの花祭りでも、舞うと、
はい。その都市部と、東京と、その、愛知県東映町で、その、つながりができて、こう、お互いに行き来してるんですよ。
今年で20年目だそうですね。
すごいつながりですよね。で、逆方向もすごいですよ。東京花祭りのために、
そう。
釜を持っていくんですからね。
東京でも、この、今言ってる、花祭りをやるんです。
やるんですよね。
はい。
すごい。
毎年、12月の1週か2週かな、2週目ですかね。
4日だと。
うん。で、今年は12月8日の土曜日に、はい、東京は東久留米市の、東部地域センターというところで、 花祭りを、東京花祭りをやります。で、そこはしっかり、やっぱ火を使って、お湯を立てて、で、しかも、みそのから20人ぐらい人が来て、神事もしっかりやると。
神事もやるという。そこがすごい。
すごい。
何じゃない？なんかこう、ただ好きなリスじゃなくて、
そうそうそう、
気合の入れようが違う。
あ、そんなにやれんの東京でみたいな。
そうそう。やっちゃうのね。すごい。
恐ろしい。これぜひね、東京近郊の方、来てみてください。12月8日。夜通しはさすがにやりませんが、はい、早い時間から、夕方、まあ夜ぐらいまでやってますし、まあ、商店街回ってね、いろいろ、やったりもするということで。で、最近はもうね、それこそまあ20年、もやってるということで、東京の方でもね、地元の協力とかがいろいろ出てきたみたいで、やれることも増えたりとか、まあお花というかね、お祝いも上がったりしてやってるということで、まあぜひ見に行ってほしい。まあ今年は特に20周年ということで、うん、盛り上がりたい。
盛り上げたいですね。盛り上げたい。行けないのが残念
です。ああ、ちょっと
東京には行ってるのに。
なんですよね。そうなんですよ。
どっかで行けないかな。ちょっと目指すのとかいろいろ考えちゃうけど。まあ、でも本当にそうやって考えるとね、花祭りの面白いところって、やっぱり他の人も言ってましたけど、本当、縁がつながっていく。
そうですね。
って言ってましたね。地元の人ともつながれるし、まあ、こうやってね、本当に東京花祭りなんかすごいです
よ。はいはいはい。
都市と地方がつながっちゃうというかね、それはやっぱり陰でこう、ね、努力されてる人も皆さん、ね、たくさんいると思うんですけど、
うんうん、
やっぱりそういう感じでこうみんなで作っていくっていうのはすごい、まあ、みその自体のなんか土地の、なんでしょうね、その方々の性格もあると思うんですけど、
うんうん、
すごい真剣にやってる。
うん
うん、ゆえにこういろんな人がつながっていくというか、
ね、ですね。
その周りで僕らも、ね、ツイッターとかでつながってる人
あ、
初めてお会いしましたそんな感じで結構花祭り会場が同窓会みたいな、
そうそうそうそう、オフ会みたいな、再
会の場になったり、
そうそうそうそう、
本当に新しい出会いの場になってたりして
ですね。まあ今回もいろんな方とお会いしましたね。
本当になんかそういう幸せな場ですよね。
はいはい。この前芝居小屋ツアーの時に会えなかったイレーネさんとも会いました。
あ、会いました。
会いました。
イレーネさんも有名人ですから
ね。はい。
はい。FM ラジオやりながら時々花祭りのことも話して、そうか、かなり有名人で、会場でかなり一方的に知られてるみたいなので、前のラジオ聞きました、花祭りの話、はいはい、ありがとうございます、とか、そういう会話で。
やってますね。
やってました、ね、うん、
まあ。あと結構知ってる先生にもあったりね。
そうですね。民族芸能学会の重鎮の方々やら、
まあ、星野先生ですね。
そうですね、星野先生、ね、
とかで、
ね。本当にね、気さくな方というか、ね。
はいはい。あとは、ちょっと明治大の知り合いの先生に会ったり、
あ、そうですね、
はい、
世間は狭いというか、そうそうそう、研究者の世界も狭い
ですね。狭いですね。
大体花祭りとか有名どころ行けば、あ、大体いる、
大体いるっていう、
大体いる
よ。でもあれですね、人数的には去年よりはさすがに少なかったですね。
あ、そうですね、全体、
うんうん、前回はあれですもんね、花祭りのラッピングバスが、
あ、そうですね。
トヨ鉄の、ラッピングバス、花祭りを世界遺産へっていう、まあ、真っ赤な、こう、ラッピングバスが2台乗り付けて、花祭りを見学していったっていうのが去年ありまして、はい、で、それはまあ、その時は非常に多い人出でごった返してたんですが、今年は、まあ、なんでやんなかったんだろうなっていうのはよくわかんないですが、
知事が来るからとかそういう話も、
そういうことなのかな。
かな、わかんないですけどね。たまたまなのか知事は。
まあ見るにはでも見やすかったですけどね。
そうですね。 キャパの問題ですけど、去年は結構ギリギリな感じ。
そうですね。あれ以上増えたらちょっともう無理ですよね。
まあ難しいところで、個人的にはなんでしょうね。東映駅までから出てるバスがないですから、
ね、あそうですね、
乗らないと行けない人も結構いて、はい、個人的にはあれで行こうかなって何回か思ったんですけど、あれで行くと、あの観光バスで行くと、途中また帰んなきゃいけないんですよ。
あ
夜何時に帰る、
ね、
はい、一番これから榊が出るときなんだとか思って帰る、
は
い
は
い、
ツアーで。
そう、ちょっと自分的にはもう、不完全燃焼になっちゃ う,
そう。ちょっと見逃してしまう。
押しといてくれっていう、思うからですよね。
ですね。
その点ね、あの、三上俊美さんって、
はいはい
はい、研究家の方がされてるあのツアーバスが、うん、今年も出た。
出ましたね。
学生さん、
学生さんとか、まあ関係、あの、興味がある方々も。
興味がある方。
いろんな人。
あの、本当にがっつり、最初から最後まで。
そうですね。
ああいう感じで、まあ、観光まで行かないけど、うんうん、ね、ちゃんと見せてくれるような、こう、企画っていうか、ツアーとかあった方が。
いいですよね。
うん、いいと思いますね。やっぱちゃんと見るには。
おうおう丸ごとをやっぱり見ないとっていう。
丸ごと見ると見えてくるものがあると思うし、お
う
おう、やっぱりあの寒い眠い煙、
うんうん、
味わってこその花祭りってみんな言うけど、そうだなぁと。
まあ夜通しやるんで、ね、めちゃくちゃ寒いと。まあめちゃく今回でも意外と
あったか、
あったかかったような気はしますけどね。
例年に比べて、例年もあったかかったです
ね。うんうんうんうん。三園は割と11月早い時期にやるから、
そうですね。
うんうん、
また1月とかになると。
うん、寒いですしね。1月の花祭りは寒いでしょうね。
恐ろしかったですね。一回。
ああ、でも僕
は。豊根村は行きました。
ああ、そうですよね。だから僕は、あの、坂上の冬祭り行った時にもうめちゃくちゃ寒かったですからね。
それはそれで、
もう、
押しても見る価値は確かにある。うん、
あ、そう。で、三園の花祭りいいところは、あの、施設が充実してるっていうところがありますね。
そうですね。
あの、ちゃんと仮眠室があるんですよね。
はい。
仮眠室あるし、で、しかも、あの、食事の振る舞いもあると。ちゃんと、あの、お祝いのお花を渡せば、あの、食券をいただけて、まあ、食券の他にも、あの、花祭りの可愛い絵が描いて、湯飲みをいただけて、で、で食券もいただけて、でそれで、あの、飲み食いができると、
はい、
はい、まあ、お酒も飲めちゃうという
、そう、お酒も、うん、
素晴らしい、
美味しいよ。
でしかもちゃんとそのこれこれいくらって書いて、あの、渡せば、あの、阪神にね、あの、自分の名前書いてもらって西島和弘様、金3000円なりみたいなお花を書いてくれて、あの、会場に飾ってくれるという。
あとおまけももらえるんですね。湯飲みと
か。あ、湯飲みもらえる。
湯飲み毎年かわいい。
そうですね。まあいい感じの、
いい感じの、ね、ちょっとこうマガジンというかね、うん、今年も去年が花の前で、今年も花の前だったかな。
で、あれはなんだっけ、持ち物が何の図柄だった？坊塚かな？
八千
か。
八千駒。あ、坊塚って書いてこれ。地元にと確か八千っていう。
八千。じゃあ八千。
とか八千駒とか、
ね。はいはいはい。
地域によっていろいろ呼び方あるみたいですけど、うん、確かに。そのまま八千って言ってた。
八千です、ね。の図柄が書いた可愛い湯飲みがいただきました。はい。はい、詳しくは、まあ僕のツイッター見ていただければ載ってますけどね。っていう感じで、まあ、あの、あ、で、さらに売店もありまして、
はい。
あの、まあ、まあ、お酒とかも売ってますし、あと、五平餅。
五平餅ね、美味しいですよ。
そうそうそう。この地域来たらね、まあ、五平餅食べなきゃっていう感じです。
はい。
あと、うどんもね、やって、まあ、結構もうずっと花祭りやってる期間は、あの、時間帯は夜通し空いてるんですが、割とこう、五平餅とうどんは売り切れを。
早いです。
そうそうそうそう。
皆様お早めに行かれる方は。
いや、でも明け方にうどん食いたいんですけどね。
そうですね、寒くなってますからね。5時ぐらい行っちゃう。
そうそうそう。 なんですけどね。まあ、そういうのもありつつ。でも、花祭り、まあ、一晩中、マインドっていう、まあ、ほとんど外みたいなところで、ずっとやってるっていうので、まあ、過酷なお祭りではあるんですが、まあ、そういうあって、一応、設備もね、整ってて、あれは、まあ、小学校の旧校舎をうまく改装してやってるっていう感じですかね。みそののやつはね。で、まあ、充実してるところもあるので、ぜひ、行ってみてはどうでしょうかっていう感じなんですけど、あと、花祭りの、その、都営町の花祭りのホームページが結構いろいろ充実してまして、Q&A で、まあ、まあ、花祭りの由来とかですね、花祭りの花って何ですかみたいな、のがあったりして、とか、まあ、役割とかあったり。まあ、あと、マナーと楽しむポイントっていうのも載ってるんですよ。
ここはね、読んどかないと。
で、これ結構いろんな祭りで書いてあるといいですよねっていう。
そうですね。
うんうん。感じなんですけど、ちょっと、読んでみますね。マナ、花祭り。マナーと楽しむポイント。その1。見てるだけではダメ。ぜひ参加してみようということで、巻いては神と。で、神と一緒に舞うことで、神と人が融合します。掛け声や歌蔵を覚え、体を動かして参加してください。なお、湯林ではお湯がかかりますので、着替えがあると良いですと。
はい。そうそう、とても親切ですね。
はい。
湯林で、近くにいたらもう、尋常じゃなくかかります、
ね。カメラとかね、間近で抱えてると、まあ、まずダメにしますので。
ダメにしますので、まあ、それは覚悟の上で、自己責任です。
はい。
諦めましょう。
はい。で、その2、地区オリジナルの味と商品を堪能しようということで、お見舞いとかご厳選と書いて、一人2000円以上入れたのし袋を会所に出すと、その地区オリジナルの商品、お札、お酒、けんちん汁、ご飯、漬物などをいただけます。味わう価値ありですと。
いや、美味しいですよね。
いや、いいですね。
温かいのは何よりありがたい。
そば2000円以上なんですね。
そうです。
って感じで。まあ、3000円が基本ですかね。
そうですね。
うん。
まあ、あれですよね、3号とかね、奇数の方が、
うん。そうですね。割り切れない奇数の方が、まあ、何かとこう、いいという、あれはあるんで。まあ、こういう時は3000円包むようにしてますが。ね、でも3000円って言ったってね、映画2本見るぐらいの、以上の価値はあると思いますので。
時間的には何本分でしょう
っていう感じ
で。たまらない。
はい。なんで、まあ、全然安いもんだと思います。
いいですよ、
ね。お返しもいただけますしね。で、その3、一力花と。はい。花祭り当日、申し込み、献選をすれば、あなたのための舞を待ってもらいます。自信があれば自分で待ってもいいです。
会える人いるのかな
家内安全、子供の成長期が無病息災などの願掛けです。で、これの一力花の金額は、地区によって違いますと。で、基本的には夜通しを行っています。寒くなりますので、防寒対策を。また冬用タイヤの装備をお勧めします。というふうに書いてありますね。では、この一力花っていうのが、まあ、お金を出せば、お祝いを出せば、自分のために待ってもらえる。で、これが、いっぱいあると、ひたすらもう一力花がどんどんどんどんずっと待ってるみたいな、そういう舞ですね。
そうですね。その分、うん、結構ずれる。
うんうん。
ありますね。
ありますね、日程が。うん。これも面白いですよね。舞を買うっていう。スタイルも。
そうですね。なんでしょう、ジャパン大々神楽みたいな感じがしますよね。
あります、しますね。確かに。
そうそう、お金出して、
うん、
みんなでお金出し合ってとか、で、祈願する。
そうそう。大々神楽の場合は、舞選べたり、あ、それ大神楽か。まあ、金額によってね、舞う舞いが変えてくるところもあったりします
けど。ありますけどね。
うん。まあ、花祭は一力花ということで。はい。
この 上に吊るすんですよね、この。
あ、そうですね。
そして、またそれを一番最後持って帰る。
はい。
すごい、お得ですよ。
お得というか。お得というか、まあちょっと一度はやってみたいっていう。
やってみたいな。
地区外でも大丈夫なんですかね。
地区外でも確か誰かやって
た。やってました?
あ、じゃあ、
いずれはぜひね。
いずれはぜひ。はい、自信があれば、じゃあ西島さん待って
ます。ああ、無理だ。練習しとかないとな。ちょっと東京花祭りに行って、うん。練習しとこう。はい。はい、じゃあ続いて、マナーと楽しむポイント、その4、カメラをお持ちの方へということで、花祭りの舞とは、舞手と生徒衆、まあ、過去観客、まあ、まあ、生やす人たちが主人公です。最近カメラやビデオカメラをお持ちの方が増えています。撮影は禁止されていませんが、舞手の動きを妨げたり、生徒衆の場所を占領することはご遠慮願いますと。2012年は、文化庁の花祭りの保存伝承による、地域活性化事業により、高知かな、と中在家と、月の、3地区で、記録撮影が行われます、この3地区では記録映像に支障が出ないよう撮影時のフラッシュを禁止にさせていただけますので、ご理解とご協力をお願いいたしますということでしたね。はい。で、これ結構大事な話ですよね。
このカメラね。
カメラ。
自分も撮ってるから。
うんうん。いや、僕も撮ってますけど。
そうそうそう。気をつけなきゃなって自分のこう胸を。
はいはいはい。
気をつける
とか。うん。結構、アマチュアカメラマンがこう、いて、で、三脚立ててね、ちょっと場所占領しちゃったりして、その、カメラで囲まれちゃって、前の方のその、まあ、生徒衆ってさっき言ったように、まあ、一見観客みたいな感じもするんですが、まあ、実は非常に重要な役割を担っている方々が、カメラのせいで前に行けなかったりすると非常に問題なので、で、うまくね、こう、距離感を保ちつつ、
そうですね。
うんうんうん。
そこがね、やっぱり、前の動き知ってれば、
うんうん、次こっち来るな。まあ前で撮りたいっていう気持ちも分かりはするんですけどね。でも
基本前とっていうかその回ってる場の中に入っちゃうのは、うんうん、僕はようやらんですね。
そうですね。まあ
動きが分かんないので、入るにしても本当に隅っことか、
そうですね。
一瞬だけ入ってまた出るとか、うん、なんですけど本当に中に三脚立てちゃう人もいる。
いますからね。
あれは地元の人が本当にやめてほしいって言ってたのと、うんうんうん、あとは鬼が待ってる時はフラッシュ本当に真ん前で叩かれちゃうと何も見えない
ん
ですよね。本当に狭い視界で
待
ってるから、ね、か本当にイラってくるって言ってました。ああ見て
まあでもね、あれですよね。でもフラッシュは鬼じゃなくても何でもそうですよね。結構真ん前からバンバン叩かれちゃうと、本当に毎日支障が出るというか。
そうです。まあ、地元の人からそういう話を聞くんで、そうですね。なかなかね、
まあ、
カメラ、写真撮りたい気持ちもわかります、うんうん。
できればね、カメラもフラッシュたかずに撮る工夫をしていただければという感じですよね。で昔はね、今は毎度に蛍光灯がついてますけど、
はい、
昔はもう本当に火の中で、はい、火の明かりだけで夜通しやってたっていうので、その暗さと明かりの感じもちょっと一回見てみたいですよね。
そうですよね。多分今以上に差が来たら怖いだろうなというか、
うん、だから鬼の面の見え方がちょっと変わってくると思いますよね。
沖縄面とか、
うんうん、
すごいだろうなって思うし、ミコーさんのもなんか暗がりの中で、
うん、
何やらやってる感じ。
怪しさがね、
怪しさが
増しますね。
怪しさが増う感じになります。それはそれで、うん、興味ありますね。
はいはい。あ、で、マナー、花祭りのマナーと楽しむポイント、その1、2、3、4。 その後ですね、花祭りの未来のために、ご奉仕をということで、花祭りは年の一度の大行事、主催する集落のついえは、労力、財力ともに大きなものがあります。花祭りに寄せられる花見舞い、いわゆる寄付金は開催の、経費や伝承活動、道具の維持などに充てられる花祭りを存続する大きなエネルギーです。お一人、2000円ほど、趣旨にご賛同いただける方は、もっと多額でも結構ですが、花祭りの未来のため、会場の会所にご奉仕いただければありがたいですと。その6もついでに言っちゃいますと、飲酒運転は絶対にダメと。会場ではお見舞いを出した人がお酒を振る舞われたり、売店でもお酒を売っています。毎度と一緒になってまったり掛け声をかける際、お酒が入った方が気分高揚し、一体感はより高まるかもしれません。でも車を運転する方は絶対に飲酒はやめてくださいということです。
そうですね、
はい、という感じで、まあマナーと楽しむポイントが載っていたという。でも本当にこういうのはあるといいなぁ。
そうですね。お互い、何でしょうね。誤解とかね。
うん、うん、うん。
簡単なトラブルこれで避けられるなら。
ますからね。こういうのね、マナーと見どころみたいなのを、こう、パンフレットみたいなにして、こう、配ったりしてる。はい、すると、いいんじゃないかなというふうには思いますね。
こういう配慮をした方が。
うん、うん。まあでもお酒も勧められますよね。いろんなとこからね。
今回もそれを勧められました。
そう。だ一緒にこう、毎度の前の方でね、ちょっとリズム取りながら、テイフォフェとか言ってると、生徒衆の方々がね、一升瓶持って、
まあ、飲め
どうすか、まあまあ飲め飲めと、うん。話はそれからだみたいな感じ。
じゃあそれが、兄ちゃんどっから来たんやろ、兄みたいな。
そうです
。そうですね。僕はだいぶね、見てたらこう、お酒を勧められて、断りつつもやっぱ飲んでて、今回も結構、気持ちいいですけどね。
ですね。
ちょっと寒いところで。
まあやっぱりね、まあ、おみきみたいな意味もありますからね。本当に神と人をつなぐためにはお酒も必要だということで。あれなんですよ。去年、撮影のスタッフで入った時に見たのは、榊鬼とか面つけるじゃないですか。
はい、
あれ、面かぶる前に、面に酒飲まして自分も酒飲むんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。で、まあ、で、一体になるみたいな感じで確かやってたんで、そういう、まあ、役割もね、お酒が果たしてるということで。あ、ちなみに、去年撮ったやつは、今年 DVD になってまして。
はい、買いました。
定価1500円で。
会場では1000円で売ってました。
安い、はい、安すぎる。
安すぎるって買ってしまいました。
あれ、ちなみにですね、裏面見ると、制作応援のところに僕の名前が。
はい、あ、知りました。
はい。
見ました。
書いてありますので。はい。
始まになりますね。
はい。ありがたいです。まあ、という感じで、やってると。で、まあ、その、榊鬼が出て、まあ、牛蜜時に榊鬼が出た後は、日のネギ沖縄舞ですね。これもね、おじいさんが出てきて。うん。またね。
うん。やりとりが
ね。やりとりが。
これも大好き。うん。なんか、その時三河漫才見てるみたいな。
そうそうそう。
今年は。
おじい、どっから来たみたいな。
うん。ところがどこだったんだ
ろう。うん。それよく来たなぁ、みたいな。
来たなぁ、
楽しいですよね、あれね。
ね、ノリとは読めるか、とか。ちょっと忘れとるかもしれんけどよ、とか。
で、ちゃんと読んだら、会場からみんな拍手。
拍手は、読めたな、とか言ってる。で、今年、ちょっと酔っ払ったおじいちゃんが、
あ、はい、はい。
ちょっと入り込んで、ね、
うんうん、
ちょっと本当二人の問答に。
そうですね。
いや、本当に漫才見てるみたい。
あのおじいちゃんは、もうずっといましたからね。
いましたね。
本当に僕とか仮眠取ってますけど、あのおじいちゃんもうずっと
起きて、
起きて、毎度の中でずっと待ってるんですよ。恐ろしいですよね。
去年か一昨年もそんな感じじ
ゃない？あ、一昨年だと思う。去年はなんか、体悪くしたかなんかで来れなかったそうなんで、
あ、やっぱそうだ、一昨年のあの人だ。
うんうん。三沢の出身なんですけど、今は別のところに住んでるのかな。でもまあ、花祭りが本当に好きで、本当にもう、
それわかりますね、あの人みたいに。で、何がすごいって、本当に前の要所要所つかめてる。
うんうんうんうん、うん、
動きは小さいんですけど、うんうん、本当に合ってるんですよ、
ね、合ってる
動きが。本当に待ってる人と、本当にシンクロしてるっていう。
だからね、今年初めて舞うような人に、振りを教えるみたいなね、感じもしてて、非常に面白かった。この掛け合いあるとこではそういうね、生徒衆のおじいさんとかともやりとりがあるという、もうなんか、何でもありみたいな、アドリブ上等みたいな。
それでまたね、本当に雰囲気がいいですよ。
うんうんう
ん、あ、これぞ花祭り
で。そうそうそう。で、日のねぎ、大きな前が出た後は、まあ、みこと、おさんど、すりこぎ、しゃもじ。
ほぼ同時に出ますよね。
ほぼ同時に出ますね。で、4人が、一緒に、ぐるぐる。
ここが一番カオスです。
僕、花祭りの中だと、ここが一番好きかもしれないですね。
そうそう、ここね。
ちなみに、すりこぎは、すりこぎ棒に、味噌を塗りつけてて、で、それを、観客のほっぺたとかいろんなところに塗っていくという、まあ逃げたりする人もいますが、
迷惑極まりない。お祭りだからねっていう。
しゃもじはご飯粒がついてるんですね。っていう感じで。で、おさんどは若干ちょっと卑猥な感じで、はい。まあ、おかめみ、おたふくみたいな、感じで、お腹も大きい、もう妊娠してるんですが、まあ、いろんな人に抱きついたり、むしろを敷いて寝転がって、ちょっとね、怪しい所作をしたり。
そうですね。そうなんですよ。
いやー。
おさんとね。
うん。
これが、なかなかですね。
うん。で、みこは、なんか、すごい粛々とやってるんですよね。
そうなんですよ、ね。本当に歩くって感じですね。テクテク。
テクテク歩いてるだけで。
少しゆっくりしずと歩くだけで、うん、本当に周りのあんだけ、
うん、
生徒どうって言ったら本当に生徒なので、
うんうん、
他のすごい動いて、
うん、
いろいろわーって。
そうそうそうそうそう。
あれだけ、あそこだけ空気が違う。
うん、なんか、で、その、4人が、それぞれのキャラがある4人がこうぐるぐる回ってるっていうので、で、まあ、明け方ということもあって、明け方じゃないか、まあ、3時、4時ぐらいですかね。
はい、
っていうこともあって、これ夢見てんじゃねえかっていうような。
夢打ちつつ。
そうそうそう。
まさに。
っていう感じになっていきます。
ここが確かに一番なんでしょう。
うん。
お祭り的な
感
じ。うんうんうん、うん。まあ、なんか凝縮されてる。
そうそうそう。
でお囃子がいいんですよね。
あ、いいですね。
軽快
で、うん、楽しいんですよね。という感じで、まあ、があって、で、次は、四つ前ですね。
はい。
で、この四つ前がまた長いんですよね。
長いというか、もう、お兄様方たち、お疲れさんです。すげえ、って
思います。一枚1時間半ぐらいやるんじゃないですか。
多分1時間以上。
1時間以上やってますよね。っていうのが、
3つ
あります。扇、坊塚、剣と。これがね、本当に、やってるうちに夜が明けますからね。
でもまだやってる。
まだやってる。
この後また湯林あるぞ。
そうそうそうそう。いや、だから結構ね、四つ前でね、こらえきれず眠っちゃうみたいなね、人も結構いるんじゃないかなって。うん、いや、でも、舞としては非常に面白いですよね。あれも、 ハッピーっていうか反転みたいなのも持って待ったりもしますしね。
そうですね。イワウとか他とかありますよね。
うんうんうん、
うん。あれ、なんでしょうね、あの服を持って回って。
うんうんうん。
面白いな。
まあ、それがあって、で、イバヤシと。
イバヤシ、これも長い。
これもね、引っ張りますね。
じらしますね。
ユバヤシっていうのは、その、本当に、湯を立ててる、その、釜のお湯を、湯たぶさでしたっけ、
はい。
っていう、まあ、藁で編んだ、ほうきみたいな、ちっちゃいほうきみたいなのを両手に持った4人の若い男たちが、こう、その湯たぶさを振りながらぐるぐる回って、で、ちょっと、かまどに、釜に近づいて、ちょっとそこにつけてみたりしながら、こう、だんだんだんだんボルテージがね、
上げ
てきて、で、だんだんテンション上がってきた人たちが上半身裸になり、
みんな真ん中に寄ってくる。
寄ってきて、で、
寄ってきて、
そう。で、腰身をつけた不思議な人たちが来たりとかですね。いろんな格好してる、まあ、カオス度はここもかなりカオスなんですが、今回僕も上半身裸になって、突入しました。
このカオスの円の中
に。円の中に。で、それで、最終的にはどうなるかっていうと、そのかまどでぐつぐつ煮えてるお湯を、
周りに
もうし、残さず、バーってかけるんですよね。で、そうなると湯気がバーって回って、もう、えらいことになりますね。
えらいことになります、
ね。うん。
安全圏がね、なかなかないですから、
ね。うん。まあ、神座の方はね。
神座の方はそうですね。完全圏が一番安全圏で、あそこはかからない。
うん。
けど、それ以外は、まあ、どこ行っても覚悟してる。
そう。
いいかな。
ですね。
でもその瞬間そうですね、西島さん真ん中のあたりと
か。はい、いました、もう。
ここ外で普通に話してて、ああ、始まったなとか。
もうね、もう全身びしょ濡れですね。
ある人ね、この、なんか、テンションのこの違いさが面白いとか言われて、自分あんまり入るの嫌なタイプだったないけど、それはそれで楽しい、うん。
そう。僕はもう入るとなったらしっかり入りますから、
入ります、ね。
そんな感じで、まあ、湯林があって、で、湯林があるともう、中がね、土間なんでもう、ぐっちょぐちょになっちゃうんで、おがくずかなんかをこうね、敷き詰めて、多少こう、毎度をね、改めて、
そう。埋めて、吸い込ませて、
で、
また入って、うん。
で、そしてさっき言ったその朝鬼が始まると。そして、で、舞の最後は、獅子と。
それは獅子、そう。
獅子
が、
うんうん。
かわいいというか。
そうですね。
なんかユーモラスっていう
んですか。うんうんうん。もうだから、ほんといろんな要素が詰まってますよね。
はい。
鬼も出るし、舞もあるし、もうなんか味噌も塗られるし、お湯もかけられるし、味噌は塗れる。で、獅子まで。
獅子が出てきて人になんか絡むわ。
本当に盛りだくさんのお祭りで。で、で、これで前が全部終わって、あとは、今度は終わるための神事をね、いろいろすることになる。ひなおろし、花育て、ゆぶった、添え花おろしという。をやって、で、宮渡り、宇治神ごっくりをやった後に、はい、まあ、沈め。
沈めですね。私はでもあれですね、宮渡りの前にやって
ました。そうですね、やってましたね。宮渡りっていうのは、まあ、熊野神社から来た、宇治神様、まあ、を、まあ、みこし担いで送っていくっていう感じなんですけど、はい、沈め。沈めの方は、本当に、神様がもう、日本中の神様がここに来たので、まあ帰ってもらったり、まあもう一度ね、日常に戻るために、 改めてちょっと今度は払うためのお祭りというか、あれなんですよね。沈めの面が一番こう呪力があるというか。
らしいですね。
うん。これは本当に花田湯さんと助田湯さんが責任を持って、まあ、その時だけつける面をつけて、変べ踏んだり、陰やったりして、沈めていく、本当に。その土地、その場を。
ね、なんか不思議な、なんか天狗のような、
うんうん、
鬼のような、鼻が高いんですよ、ね、
うんうん、
高い面。でも、面の付け方も不思議でしたね。片方は普通にかぶるんですけど、
はい、
もう片方はこうちょっと上目に、
はいはいはい、
なんかサンバイザーみたいな感じです。
顔はちょっと見えてる。
ちょっと見えてるっていう。あれもなんか意味あるのかな、
うんうん。なんかでも昔からああやってんだっていう、ちょうちょう言ってましたけどね。
このしずめだけでもこう集落によってかなり
違いますね。
違うらしい、はい、ここは二人だけど一人のところもあればとか、
そうそうそう、
面を片方はつけないとか、
うんうんうん、
なんですけど、でもまあ動きが全部本当主弦、
主弦ですね。
で、まあ、手で言います。
あとはやっぱね、しずめの面結構怖い面ありますよね。
怖いですね。
あ、
なんかゾクってする。
そうだ、ね、坂清人とかは割と親しみやすいなっていう。
そうですね。
ね、愛嬌があるというか、まあそういう感じはある。しずめの面はね、割と若干こう、なんていうかな、のっぺりしてて、
触れちゃいけない。
そう、表情があんま読めなくて怖いんですよね。うん。うん。まあ、やっぱ本当に、まあ主言者が本当に自分の呪力を持って、最後、場を清めるというか、っていう、まあ、のがあって。で、さらには、下道狩りっていうのもやってね。
はい。
神様に紛れてきた、こうね、良くないものを払うみたいな。
そうです
ね。下道狩りはあれですよね、刀持って、いろんなとこ叩いてた、
コンコンって。
やつですよね。
あれですね、下道
狩り。っていう感じで、まあ、そんな感じで、花祭りやって。まあ、ね、流れとしては最初に言いましたけど、神様をいろんなとこから呼んできて、で、舞を、待って一緒に神様と、まあ、遊ぶというか、こう、舞を奉納して一緒に、新人和合をして、で、それで最後に神様に帰っていただくと、神事を行うという、まあ、そういう流れでやってるお祭りという感じで、はい。
いや、その後僕実は、
はい、
後手がね、宮渡り、
はいはいはい、
最後ついてたんですよ。
あ、熊野神社まで行ったんですか。
熊野神社まで、
はいはいはいはい、
笛の鳴る、笛と太鼓の鳴る方が
ハーメル
です。途中で軽トラック乗っちゃったとか、
はいはいはい、はい、軽トラック乗りますよ、
おじいちゃんね、乗ってきて、
そう、若干ね、山の方にあるんで、
そうです、ね、
途中で軽トラ乗るんですよね。
そうですね、ぐらいの距離あります。2キロって言ってたでしょ。
2キロ、まあでもそれぐらいありますかね。
で、着いたら、なかなか雰囲気のある。
そうですね。
神社で。かなり手入れがしっかりされて
る。ああ、してますね。
植え込みなんかすごい綺麗に、
はいはい、
すごいなと思って、で、しばらくしたら神事もやるし。
神事やりますね。
やるよって言われたので、あ、じゃあ、見学させてくださいって言ったら、じゃあ中入りゃって、
うんうんうん、
言われたので、じゃあ入らせてもらって。普通に参加しました。
はいはいはい、はい。
そこでね、やっぱ、みそのの、なんか、なんでしょうね、こう神髄っていうかね、させてもらったなって感じで、普通神事とかでも、一通りやるっていうのも少ないんですよ、
ね。ああ。
ここはね、びっくりしたのが、本当に一通りやって
ます。やってますね。
始末から、剣線から鉄線っていう。
やりますね。
全部こう、供物備えて、下げてとか。はい、それを全部ちゃんとやってたので、
うんうんうん、
一緒にいた友達も久しぶりにこういう神事に参加した。
ああ、本当に。
で、やっぱ、いや、みその人たち本当に真面目ですね、
うんうんうん
うん、こういう部分に関して。なんかやっぱ真面目だからあんだけの花祭りできるんだな、
うんうん、
すごい感じました、
ね。神事やってたのは、やすしさんです
か？最終ですか？
最終、はい。
清水さんの息子さん。
あ、息子さんですよね。はいはいはい、はい。
ね、さっきまで花祭りでやってて、喉カラカラだったから。でも、大変そうだ
ね。大変です。ですよね。で、そう。去年、僕も撮影の手伝いで、
あ、
もう、行きも帰りも両方、やりました。で、神事終わるとね、まあ、最後ね、神さんと一緒に、酒飲むんだって言って、かなり飲まされますけどね。
そうですね。あ、終わった後には直来と
か。そうそうそうそう。
僕もそれで、で、どっから来たんだっていう話が。で、今いくつだみたいな話から。
あれ出なかったですか？蜂の子出ませんでした？
蜂の子はね、その日出なかった。
あ、本当ですか？
スルメとかいただいて。
去年はね、蜂の子が出たんですよ。
あ、そうですか。
あれも結構高いですから、ね。でもたっぷり、ね、食べちゃいました。
飲んでるうちに、ね、なんかまた神社の奥の、拝殿の奥の方から、また一人一本こうガサッと飲んで、え、まだ飲むの？と同じ思い。すごいと思う。結構それで1時間以上はいた。入り浸って。でも本当にね、皆さん気さくな方で、いいのかな、部外者こんなとこ行ってんのかと思いながら。で、僕はちょっと笛持ってたもんです
から。はい、はい、はい。
神楽笛お見せして、だいぶ高いなって、ちょっと吹いてみていいかって
。
最終的に、ちょっと自分たちも、もう一人、一緒にいた友達も笛、一緒に神楽とかやってるから、一人でやってたら、それで、僕らがもうかなり、僕らも寄ってたもんですから、それで花祭りのメロディー吹き始めたら、この人もええなとか言って、こう、太鼓がちょうどその、指示使ってた太鼓があったので、それで花祭りの太鼓を叩いて、なんかセッションになりましたね。花祭りの林がまたそこの神社で響き渡ったという。
すごい。
いやー、すさまじかったですね。
ですね。
でもそういう中でやっぱり向こうもすごくの人でもやっぱり花祭り好きみたいで、
結構、
とある人が言ってたのは、こう、やちごまって言って、こう、木の刀があるんですね、その、前で使う。うんうん、
はい、はい。
あれにやっぱ自分の身内の、おじきって言ってたから、おじさんかな、
うん、
名前がついてて、やっぱり、待ってる時にすごいその名前見るたんびにこう、ね、涙が出てくるんです
よ、
言われる人がいて、やっぱりそういう、お祭りならではっていうかね、こう、先代がいて、自分、今の自分があるっていう、感覚になれるっていうのは、やっぱ花祭りを含めて、こう、やっぱり上の人から教えてもらったものをずっと自分が今続けてるっていう、やっぱ、そういう流れがあるものっていうのはやっぱりいいねっていうのは、その人たちも言ってて、やっぱり、僕もやっぱそういうのがあるから、やっぱり花祭りも、なんでしょうね、こう、どんどん続いていくんだよねって思って、なかなかこう、深い話というか、いろいろ勉強になる話に来て、でも、まあ、そこら辺の話は覚えてるんですけど、ほとんど後は言って覚えてない。
まあまあ、また来年聞けばいいですよ。
また来年聞けば、また来年来てねって言われたら、ぜひ、という話
ですよね。
私はなんで、結構裏側を本当今回、特別に見せていただけたなっていう感じで、とても特殊な。
はいはい。
花祭りになりました。
いいですな。
今年は特にかなりほとんどいたから、ありえないですけどね。普通ね。
ですね。
勝手にすいません。上がり込んでおります。感じで、笛吹いております。いや難しいですね。ほとんど本当に。西島さんほとんどどこにいました？
僕は舞戸の中か、あと、神座の向かい側ですね。
ああ。
うん。なんで、まあ、
はい、
僕は割と、まあ、後ろだったり、まあ、中だったりしながら、ワイワイ見てましたね。
自分の場合は、ほとんど。あそこから、贅沢だなって思ってるんですけどね。
神座っていうのは、まあ、その、太鼓が置いてあって、まあ、あと、周りで、 みそののね、花祭りの方々が、詰めてらっしゃって、あの笛とかもね、そこで吹くスペースで、
はい。なんだかんだでなんか上がらせてもらって、
ありがたやって感じです、
ね。いやー、すみません、雪ちゃん。なんか勝手に吹いてますみたいな感じで。いやいや、でもそんな中でも、いや、あそこだと本当にあの笛と太鼓に自分の体包まれるって感じ。ちょっと夢うつつでいるとすっごい気持ちいい、
うんうん、ですね。
なんか今年一番花祭りちゃんと見てないなって
自分で。あ、本当ですか。
なんかね、もうあれになんか浸ってる感じがもう一番。
まあでもそうですよね。そう、だから行き始めるともう空間にいるだけで本当満足しちゃうっていうか。そう、
満足だ。
あのがっつり見、まああの見るのは見てるんですけどね。本当にいるだけで幸せになっちゃうんで。
そうなっちゃうんですよね。
うん、
不思議だなぁ、
それはなんかもう不思議な感覚なんですが、まあこれはね、ぜひ一度行ってみていただいてということで、はい、実は花祭り、これからまだまだあります。
まだまだあります。
はい、とりあえずね、今度の土日には、東園目の花祭りがあるかな。はい、で、11月の22、23には、月の花祭りがあって、まあ、あと、第4の土日には足込めと坂うば、があったりとかですね、まあ、最終の土日には、高知、河内、
どっち？高知だった
か。高知ですかね、の花祭りがあって。で、12月は、中しだら、中在家があって、で、あと東京花祭りも12月8日にあります。で、まあ、1月は、つぐか。つぐっていうのかな。で、つぐ、ふっと、下黒川、下淡城、上黒川。下
黒川。はい。
で、3月が、深川の花祭りがあるということで、もう本当にこれから花祭りシーズン、真っ只中に突入していますので、皆さんぜひね、交通の便は、いいとは言えませんが、本当に貴重なお祭りの体験ができる。もうね、夜通しの神楽なんていうのはもう本当にカルチャーショックですからね。
そうですね。まずお祭りを夜やるっていうのは多分現代人感覚からすると、えって思うんです
よ。夜通しやるっていうね。
夜通しやって。
今時もなかなかね、クラブとかでもやり得ないようなね、イベントですから。
イベントです。
はい。イベントっていうか、まあ、祭りですから、ぜひ、こんな祭りもあったんだということで、衝撃をぜひ受けてください。
そこまでのことをやってしまう。
はいはい。
すごい。
はい。まあ、という感じで、
はい。
はい。今日はこんなところですかね。
ですね。
はい。
花祭り尽くしでございました。
花祭り特集でございました。
ぜひぜひ皆さん。
はい。花狂いに。
はい。皆さんも一緒。
はい。
なかなか最初はでも抵抗ある人が多いか
も。まあまあまあ、でも、もう、だいたいもう深夜とか過ぎたらもうね、わけわかんなくなってきますから。
そうですね。もう酒好きな人は、まあ、そうした方が楽しめると思いますよ。
距離感がね、どんどん曖昧になってくるところがいいんですよね。
なんだかかんだかみたいな感じで。なってくるのが
ね、はい、ぜひ一度、はい、見てみてください。まあ、YouTube とかにもね、映像とか上がってるんで、その前田の雰囲気だけでもぜひ、見てみてくださいということで、エンディングです。民族系のストリームでは皆様からの感想をお待ちしております。番組についての感想や今後取り上げてほしい民族系の絵や和太鼓の話題、ニュースなどを募集中です。民族芸能ストリームで検索するとサイトに行けると思いますので、そこからメールフォームで投稿していただければ幸いです。サイトの方では取材した民族芸能の動画や取材記、あるいは民族芸能関連のニュースやイベント情報、この、放送のポッドキャストやメールマガジン、また、日本の祭り応援マガジン、祭りスタなども、の情報なども掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。他にも広告の募集やイベントの生中継サービスなどもやっておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、この土日は、民族系の大会、全国民族系の大会と、あと民族系の学会の年会があるという感じで、はい、行ってきます。
そうですね。あ、そっか、東京そうですね。
はい。
ちらっとお知らせ、イベントですが、
はい。
今 フィンタにチラッと出ます。
はい。
ですね、無常八幡、
はい、
城下町もみじ祭り、
うんうんうん、
天気良ければいいんですけどね、まあ、何日間かに向き合ってるそうなんですけど、18日日曜日、
はいはい、
まあ、2時前後から、うん、ちょっと呼ばれましたので、
はい、
自分の笛とあと和太鼓の、堀江さんですね。
はいはいはい。
何でしょう。民族芸能ストリーム、インアイチで。
はい。
別名を振るってらっしゃった。はい、あの人と、はい。ちょっと、にわかに、こう、ちょっとユニット組みまして。
ああ、はい。ユニット名は何かあるんですか？
まだ決めてないんで、ね、完全にたまたま舞台の時間が空いたので、なんかやりたい人って、フェイスブックで流れて、
はいはいはい、
じゃあやりますと手を挙げたら、そんな感じになりまして。で、まあ、ほぼ目的は、あ、郡上行ったことないから、ちょっと観光してみようかな。おいおいって感じです。
はいはいはい。
まあ、その中で、ちょっと、まあ、午前中とかでも、城下の、お城の中だったら、音出していいってことなんで、
そうですね。
どこで笛と太鼓やってるかもしれません。
いいです
な、まあ、行かれた方は、ちょっと声かけていただけたらと
思います
。はい。
はい。はい、という感じで。ですね。ラジオの方、ちょっと来週、お休みさせていただきます。ちょっと調査が入りまして。
はい。
はい。なんで、まあ、また再来週かなの収録になります。まあ、ちょっとまあ、更新ペースはどうなるかわかりませんが、まあ、最低でも各週でやっていけたらなと思っておりますので、今後ともぜひぜひよろしくお願いします。ということで、どうもありがとうございました。